ひばりクラブ、および落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。やっとですね、イラン、イスラエルの問題一段落しまして、日本を知るの11回に帰ってまいりました。弥生時代がね、小野木さんたちのグループ、まあ、非常にあそこのグループはいいですね。いろいろ発信していただいておりますし、新しい視点を提供してくれてますんで、通り一遍の歴史学の弥生時代を読むよりか、読んだ上でね、小野木さんたちのやつを見ると非常にいいんですね。ただ、ちょっと私の考えはまとまらなかったんで、またこれからもう一回弥生時代を勉強し、新しい日本を元気にとかいうグループのものも十分に繰り返し聞かなきゃいけないんで、同じそのものをね、3回か5回か聞いてるうちに自分の中であるその弥生時代のイメージが湧いてきますので、本に書いてあるものとかそういうのをただ読んでそれを理解するんだったら1回でいいんですけど、まあ人間が自分の知恵として体に取り込むってことになりますとね、やっぱりそうですね、同じ本を5回読むっていう感じなんですね。そうするとまあだんだん一回はただ事実がわかる。二回は少し中がわかる。三回はちょっと深みがわかる。四回ぐらいから自分の考えとその本の比較をしながら読める。で、五回ぐらいで、ようやく、この時代はこうだったんだなとか、物理ですと、この現象はこういう現象だったんだなってのはわかりますね。ですから、まあ、もうちょっと弥生時代は待っていただいて、私がさらに強調したいのはこの次なんですね。まあ、アスカ時代と言ってもいいし、まあ、古墳時代でも構わないんですけど、まあ、日本国が成立してですね、大和朝廷が主な力を持った、大和朝廷から江戸幕府まで。まあ、これは私ね、ほとんど日本の歴史って変わってない感じがするんですよね。もちろん少しずつ進んできました。しかし、聖徳太子と平清盛と、まあ、藤原道長でもいいですけど、平清盛と、源頼朝と、北条何がしと、それから足利尊氏と、織田信長、徳川家康、徳川慶喜、徳川景気。まあ、大体同じだったと思うんですよね。日本国とができて、そして、まあそこで白月根の戦いとか、蒙古の襲来とかですね、ザビエルの来訪とかですね、まあそういうのがあって、対外的には非常にわずかなこう接触で日本国っていうのが、まあ大体そうですね、まあどのくらいですともいいか500年から、1850年とかですから、まあ1300年とか1400年ぐらいの時代ですね。これはまあ貴族時代から武士時代へと言ってもいいし、まあ次のね、明日は多分、国時代とか日本国時代とかいう風にしなきゃいけないかなと思ってるんですね。この時代があまりに、まあ、詳細にですね、分かれすぎているので、本質がよく分からないんですね。私、鎌倉時代になって武家の時代になったと言うんで、まあ、昔は1192年とか言って、いい国なんとかってものすごい覚えさせられて、もうね、受験の時なんかは、もう歴史って言うと年号をきちっと覚えなきゃ。年号は大切は大切なんですよね。細かく歴史を知る人にとっては、つまり歴史の専門家なんかにとっては、一年も揺るがすことができないぐらい重要なんです。それはよくわかってるんですね。ただ、私のように歴史をこう利用しようっていうかですね、ある考えをまとめるために利用しようとかいう人は、まあ、鎌倉時代はだいたい1100年、12世紀かなぐらいで、いいわけですね。それが順序ですね。もう平安時代の最後になって、貴族の力が落ちて、武士の力が増えて、平清盛が出てきて、まあ平清盛の時代は天皇陛下お飾りだったかなと。それで武家同士の争いがあって、源頼朝が勝って、それでだけど武家の最初だったんで、まあ三代で源は滅びてしまって。だから平家も源氏も、本当のわずかの時代ですよね。天下を取ったのは。まあ、日本で言うと武士は平氏と源氏とかやけど、それはもうすぐ北条に変わりましたからね。あとは北条、足利、徳川とこう繋がったわけですよね。 まあ、しかし、社会の体制はあまり変わりませんでした。それで私がですね、ある時に、一体この男女平等っていうのはどういうふうになってるかと思ってですね、それでいろいろ調べました。で、平安時代の一般の農民の、あの頃農民が9割ですからね、農民の家庭の状況ですね、とか、それから江戸時代の家庭の状況とかを調べてですね、それから、例えば奥さんと夫との関係ではね、どういうことを夫が決めて、どういうことが奥さんが決めてたかとかですね、それからいろんなそういう、まあ、戸籍の元になるようなね、考え方とか、氏とか、例えば、織田信長っていう名前は、まあ我々は織田信長と言ってますけど、これ実は織田信長と呼ばれてたことがあるのかと、織田信長がですね、なんか役職で呼んだり、官制で呼んだり、幼名で呼んだり、いろいろしてんじゃないかと。どうも歴史書なんか読みますと、織田信長という名前は、現在の我々武田邦彦みたいな意味で、現代風にただ使ってるだけで、当時違ってたんじゃないかと思ったりですね。それからまあ私がいろいろ調べて分かんなかったのが、鎌倉時代の民家の住宅はまさか縦穴じゃなかっただろうけど、建築様式はどういう様式だったのかとかですね。それからその他まあ私は随分あれ、これあの角度から調べたんですね。例えば奈良の大仏は、なぜ山口県の長野森銅山のものを使ったのか。その当時、山口県から奈良県までどういう方法で運んだのか。あの、ヒ素が入ってるんですけど、ヒ素がどのくらい入ったものを使ったのか。から、金箔を塗るときに塗った後、松明で焼いたのか。それから、奈良の大仏殿の、あの、柱の大きさを誰が決めたのか。誰が計算したのか。まあ、いろいろ調べたいことがあるんですね。それから、建築様式でも、そういう大きな建物を作った後、どうして、安土桃山時代の千利休になると、ああいう狭いですね、茶室みたいなものに発達していくのか。これはですね、面白いんですよ。陶器もですね、中国から伝わってきた陶器もあるんですけども、日本に入るとどんどんどんどん日本風に変わっていくんですね。萩焼きなんかもそうですね。それから、もっと私が感激したっていうか、あれしたのは、刀の鐔ですね。これも装飾性がどんどんどんどん変わっていくんですよ。まあそれを見ますと、武士が命に関する概念が変わっていったっていう感じがするんですね。刀の鐔の美術っていうのをこう見ますとね、これはあの武士がね、死に対する概念が変わっていってるなぁと思いますね。まあそういうこととかですね、もう歴史ってのは本当に面白いんですね。ただ、あの、これも残念ながらまた苦情になっちゃうんですけどね、弥生時代からずっと苦情ばっか言ってんで、あれなんですけど、皆さんが歴史としての見方が違うものがあるっていうことを分かってほしいんですね。それから、二つあるんですね。あのコメント欄になんか出てくるでしょうけど、今まで学校で習ったような歴史をもう一回僕は勉強したくないんですよ。それはもうその学校の時に勉強しましたからよく。それは分かってると。鎌倉時代の将軍の名前とかですね。北条家の状態とかですね。だから、まあ、鎌倉時代の13人なんていう NHK のドラマがありまして嫌になっちゃったんですよ。あれ？新しい基軸でやってくださいよと。そうすると歴史が立体的に見えますからね。こっちから見たり、こっちから見たりできますから。で、鎌倉時代も全然わかんない。鎌倉時代までは朝廷で、平安時代の朝廷で、各国府の横に牧場を置いてね、ヨーグルトなんかを朝廷に献上させてたんですよ。それが鎌倉時代の初めに終わってるんですね。これ朝廷の勢いが終わったからと思ってたらどうもそうじゃなくて、ヨーグルトが日本人の体に合わないからということと、もう一つは、その時代ぐらいからですね、大豆の発酵物ですね。お味噌とか醤油とか納豆とか、こういったものが発達してくるわけですね。つまり日本人の腸内環境の整備は、動物性の発酵物質じゃなくて、植物性の発酵物質を使い出してる。で、これは朝廷とは関係ない別の力が働いてると思うんです。力っていうのは要するに日本人の好みですね。というか体調とかですね。それが明治時代になってもう一回ヨーグルトっていうのが出てくるときに、まあ、どういう感じだっただろうか。日本人の腸はそれを受け入れたんだろうかとかですね。そういうことをいろいろ興味があるわけですね。江戸時代の数学っていうのはものすごく進んでるんですよ。もう、微分方程式なんかとほとんど同じものができてましてね。 それもニュートンとかライプチスとかね、そういうヨーロッパの最先端とほぼ近いものができてるんですね。それから、まあ、仏教とか、神道とかいう分野でもですね、それから、日本固有の陽明学とかね、それから、まあ、江戸時代は非常に哲学が発達しまして、まあ、伊藤仁生とかね、それから、まあ、いろんな人の哲学っていうのを接することができるんですけども、それがどういう系譜で出てきたのか、どういう社会的な背景があったのか、っていうことも知りたいんですね。ところが、私がまだここで苦情を言いますと、弥生時代の苦情と一緒になっちゃうんですけど、もうね、今私が勉強できる日本史なんか勉強しますとね、まあ昔からそうなんですけども、芸能記事みたいなんですよ。鎌倉時代はね、別に源頼朝と北条政子の夫婦関係なんて知ったって全然僕には役立たないんです。役立つ人もいるでしょうけどね。それはあたかも現在のテレビで、芸能人のことを一生懸命報道するようなもんなんですよ。それは芸能人のことは個別の人間のことですから、興味はあるかもしれませんよ。誰々が誰々と結婚したとか、第一子ができたとかね、不倫したとかね。そういうことですから分かりやすいし、興味があると思いますけど、私はやっぱり株式会社で、株主の還元率がどこで大きく変わったかとかね。それから、いろいろなそういう社会現象、および科学ですと、どういう科学が進んで社会がどういうふうに変わったかとかね。そういうことが知りたいわけなんで、まあ人によって違いますし、別に人のスキャンダルとか人の夫婦関係が大事だと思う人もいますから、それは別にそういう人に対して文句言ってるわけじゃなくて、もう少し歴史もね、まんべんなく調べていってほしいなと。だってもうね、藤原時代からね、もう藤原の四天王とかね、道長の性格とかね。もうそういうのばっか出てくるんですよ。藤原北家とか南家とかね。それはいいと。それは貴族ですから、貴族の社会は貴族の社会であるだろうと。じゃあ菅原道真がどういう恨みを持って、太宰府に流されたかとかね。あるだろうと。だけど、その時に国民の9割から9割5分を占めた農民とか普通の人、それから職人、それから学問、教育、子供の状態、どうなってたんだろうか。っていうのはね、まあ、調べられないこともないんですけど、ものすごく困難なんですよ。すごく困難なんですね。ですから、私、ここ、貴族時代、武士時代って書いたのも、何か、この1400年ぐらいの日本の国ができて、まあ、天皇陛下はね、日本は本当素晴らしくて、権力と権威を分離してですね、天皇陛下に権威、武士とかそういう人に権力を与えたんですね。で、こういう国って結構珍しいんですよ。世界的に。それからもちろんいつも言ってますように、犯罪が少ないとかですね。それから男女が平等だ。男女平等っていうのは平安時代にね。これは僕東大の文学部の研究会の中に入ってて教わったんですけど、男性には戦争に行くこと、田畑を耕すこと、ひらがなを絶対使わず漢字だけで記録文書、創造的な文書を書かないで記録文書だけ書くこと、いうような制約ができたりね。それから、まあ、それでも、紫式部とか清少納言とか女性の活躍ができた。それから、戦国時代の武士の妻のね、書いたものを読みますとね、あの頃の武士の妻っていうのは本当に独立してた。夫がこう言うからこうなんじゃなくて、夫はやがて戦いで死にましたから、あの頃。その死んだ時に自分が子供とか自分自身とか家とか、そういうものをどう考えて処置をしてたかと。いうことを書き付けなんかで見ますとね、いやもうね、完全に独立してますよ。妻がね、武家の妻が。で、お役所さんの奥さんはどうだったのかなと、漁村のおかみさんどうだったのかなと調べようと思ってもですね、ほとんどもうないんですよね。ある時に先ほど言いました、牛乳を発酵させたヨーグルトについて、これは私がブツブツ言ってて文句言ってたらですね、まあコメントの時にいつも言うんですけど、そういう資料をね、集めてきてくれた人がいたんですよ。これをね、このくらいありましたかね、コピーで。一生懸命読みましてね、飛鳥時代から奈良時代、平安時代、で鎌倉の初期まで、日本人とヨーグルトの関係ですね。これについてはもう僕すごく詳しくなっちゃったんですよ。なるほど、こうだったか。それからそれを引き継いで、室町時代の食品ですね。まあ、天ぷらがその頃できましたから。それから、天ぷらができて、江戸時代に入って、その天ぷらがどういうふうに考えられたのか。 美味しいもんですからね。それからその当時、室町時代天ぷらができたのは、労働者が外でお膳を使わずに食べたということが一つのきっかけになってるってことと、それからそういう食品の改造とかね、あの頃やっぱり文化面では能も発達してきて、それからいろんなまあ、少しいかがわしいものも含まれるんですけど、ダンスとかね、そういったものも流行ってきた。そういった室町の日本人の芸術感ですね。エンターメイト感っていうのもある程度わかるんですね。で、まあ建築様式とか、それから鉄砲ですね。鉄砲の改良も1453年だったか1543年か、なんかに伝わってきた後ですね、職人がどんどん改良して日本製の鉄砲を作っていくんですね。長篠の戦いがある頃には、もうすごく日本製になっちゃってるんです。それをどういうふうな手段で誰がやっていったのかって非常に興味あるんです。私はですね、まあその頃の細川なんとかだとか、応仁の乱はそれは重要ですけど、そういう大名とかね、そういう人の動きよりか、僕はどっちかったら、どういう職人がどういうような概念で鉄砲を国産にしていったかっていうようなことも非常に興味あるんですけど、もう全然資料がね、もうないんですよね。それで、まあ、特に高等学校の歴史なんかでは全く教えないんです。ただただ侍や、なんか支配者の個人生活ばっかが出てくるんですね。ですから、例えば、まあ皆さん、まあ多くの人はそれ興味あるからしょうがないと思うんですけど、本能寺の変の謎とかね。まあ、そういうやつがものすごく多いんですよ。で、まあ本能寺の変の謎ももちろんあります。それは織田信長が暗殺されたわけですからね。だけど明智光秀の心境がどうだったかってありますけど、明智光秀の心境っていうのは日本の歴史からどういう位置にあるのかっていうと、私はちょっと疑問なんです。あんまり大して重要なことじゃないと思っております。まあ、そういうこともありまして、貴族時代、武士時代っていうのもちょっとまともりが悪いかと思いまして、少し状況を変えようと思いますが、もう少しですね、私の歴史というものを日本を知るんですよ。別に鎌倉、北条政子と源頼朝の関係とかね、平清盛の横暴さとか、そういうその、明智光秀と信長との確執の心理状態を知りたいとかそういうんじゃなくて、もう少し理科系的なっていうか、歴史的なっていうかね、自律的なっていうか、まあそういうものを少し整理していきたい。それを通じて日本が男女平等でどうだったか、実際の生活はどうだったのか、どうして日本はギリス立国を、まあ、石器時代に築いたギリス立国を継続できたのか、まあそういうことをね、それから今の日本が民主主義が成立するのかとかね、そういうことを考えることができるということで、まあ非常に変わった歴史になりましたんでね。まあ古墳時代、縄文時代はほとんど歴史が今も知られてないんで、僕としては我々とさらっとやれましたけど、弥生時代からこっちになりますとね、あまりに現在の歴史と私が必要とする歴史とか違うもんですから、まあ、少しずつ内容にも踏み込んでいきたいというふうに思っております。どうも失礼いたしました。ついついこういう話になりました。